はい、VS 魂始まります。あれ
なんか今日最初の段取りとかないですか？
いや、全然ないですよ。
マジ
そう、
じゃあちょっともう一回
行きます。
編集点
いや、編集なし、基本編集なしだ。
これやだよ、最初のやつ。
なんでなんで
これこそ
で、え、なんで、分かった分かった。じゃあはい、じゃあ行きますか。
はい、
行きましょう。 VS 魂始まります。今日はね、何回目になるか分かんないんですけど、まあ頑張っていろいろ収録してます。皆さん、あの VS 魂ぜひ URL aka.msvs-soul でいろいろ SNS とかでシェアしていただけると嬉しいです。で、今日はですね、こちらの方に多分知ってる人も結構いると思います。
いないかもしれません。
いない、いや、います。
ビジュアルスタジオはそんなに、ね、多分ね、顔を出してないですよ。
本当に、
はい。
今はテクノロジースペシャリストになりました武田正樹さんです。よろしくお願いします。この間までエヴァンジェリストで、
はい、
10月1日からなんとテクノロジースペシャリストに、
そうですね、開発
ロールが変わったと。
ビジュアルスタジオとかですね、
はい、
チームファンデーションサーバーとかいった開発ツールのチームに、売りチームになりました。
なんと、
はい、
なんといきなり。今まで結構 OSS 系とか
そうですね、
PHP とか
そうなんですよ
ね、はい、過去で言うと Web マトリックスなんてやってました。
ありましたね。最近はバージョン更新されないですね。
Web マトリックスはほらビジュアルスタジオコードがこう出てきたことでね、いろいろね、
なんかね、ちょっと、ね、
変わって、
はい、黒歴史になりつつあります。
黒歴史。
ウェブマトリックスマンとかね、ああいう緑のキャラとかね、いましたよね。
これ編集入れて入れちゃうよ、ウェブマトリックス
マン。ここは編集カットなしで。はい、まあいろいろありましたけどですね、
はい、
はい、
まあ、どうですか、
いきなり、
うん、
10月から。
今日何日か分かんないですけど、10月1日から、
はい、
はい、まあ、うちの社内的に TSP って言ってるんですか、テクノロジースペシャリスト、
そうですね、ね、はい、
なってる感じで。
テクノロジースペシャリストなんですけど、うん、普通に営業ロールだと、
ね、
はい、
同じ部署なんですけどね、一応ね、はい、エヴァンジェリストとテクノロジースペシャリストで、まあ、VS 系分かれてる
って。そうなんですよね。今までだとね、新しい見知らぬ、ね、方々に、いや、営業じゃないんで物売んないんですよ、エヴァンジェリストなんで、ちょっと警戒心を解くようなコミュニケーションできたんですけど、うん、今からもういや、お願いだから買ってくださいって、顔まで出れませんとかですね、なんかそういうことはやりませんけど、もう、まあ、ともかくやっぱりね、はいはい、そういう形で少し、
まあ、ね、
はい、変わろう、チャレンジしてますので、よろしくお願いします。
で、早速ですけど VS 魂に出ていただくことにしました。で、今日は武田さん何を話して
るんですか？あの、まあ、15分っていうことだったので、
15分ぐらいですね、
まあ、少しですね、まあ、あの簡単な、うん、あのビジュアルスタジオ2015の機能を、うん、まあ、3つですね。あの、皆さん9月に、
はい、
あのフェストというイベントが、
はい、
はいはい、で、私、あの2日間ずっとビジュアルスタジオブースに立ってたんですけど、
はい、
まあ、その時に比較的、
はい、
あの皆さんが興味を持ってもらった機能ですね、
う
ん、で、3つ
を
やりますと。で、1つはですね、
はい、
まあ、コードレンズっていうですね、
うんうんうん、
あの、いろいろとクラスとかの、
はい、
どっか参照されてるとか、
はい、
誰が更新したとか、そういうのがあるんですけども、
はい、
まあ、ビジュアルスタジオ2015からですね、Git も、まあ、ちゃんと対応してるっていうところもあるので、
うんうんうん、
まあ、ちょっとその辺のコードレンズ周りの機能ですね、
はい、
お見せしたいっていうところと、
はい、
あとはですね、あの、単体テストの時に全部あのテストがですね、
うん、
あのモーラを自動で生成するっていうインテリテストっていう結構便利な機能が、
ね、便利ですよね、
はい、ありますので、もうこれも軽くご紹介というところと、
はい、
あとですね、やはり、開発基盤のところのチームファンデーションサーバーではなくて、今回はあのクラウド版の
VSO
ですね、ビジュアルスタジオオンラインで、
はい、
ちょっと CI ですね、継続的インテグレーションの、
うん、
まあ、設定とかですね、
うん、
ちょっとお見せ軽くお見せしたいなという感じでございます、
はい、
まあ、とりあえず画面
に行
きましょうかね。
はい、
はい、ぜひぜひ。ですね、まずビジュアルスタジオを、
はい、
開きたいと思います。
はい、
はい、で、まあ、あの、すでにビジュアルスタジオを開いている状況なんですけども、
うんうん、
少しですね、拡大してみましょうか、
うん、
今日は、これエンティティフレームワークのですね、 GitHub にある、レポジトリがあるので、これをですね、ちょっと時間がかかるので、あらかじめローカルにクローンしておきました。
はいはいはい、
で、これで、少しコードレンズのデモをお見せしたいと思います。じゃあちょっと開きましょうかね。
これ VS のチームエクスプローラーのウィンドウから今 Git のプロジェクトを
開いたんですよね、うん、で、本来であればここで開くでソリューションが出てくるんですけど、うん、出てこないので、もう一回ちょっと開きましょうか。
はい、
はい、で、今あの、今ローカルに GitHub のやつですね、
うん、
で、ちょっと開いてる間に実際に GitHub のところがどうなってるか見てみましょうか、うん、はい、少し拡大しましょうかね。
ね、オープンソースとして GitHub 上に EF も、はい、これあの
開発が進められているものですね、ぜひ、
はい、で、はい、あのコミットもですね、2000近いコミットと、うんまあ、ブランチもね、うん、あの10以上分かれてますし、うんまあ、コントリビューターもね、50人以上いるって、うん、結構大掛かりな、まあ、プロジェクトかなというふうに思います。ビジョンが開きましたね。はい、まあ、じゃあちょっと何でもいいので、うん、1つ、ソースを1個開いてみましょうかね、
はい、
ちょっとこれ閉じて、
うん、
はい、閉じましょう。はい、全部閉じましょう。
はい、
はいはい、でそうするとですね、はい、あの早速何かが出てきてますけども、ちょっと参、はい、参照出てきましたね。
なんかいっぱい
今あのデータベースオペレーションズっていうクラスですね、
うんうん、
にあるんですけども、うん、ここにですね、参照であるとか、うんまあ、誰が、いつ更新したかとか、このちょっと画面が大きいんでスクロールしますけども、うん、変更履歴ですね。要は Git のコミットされているところの変更履歴を、自動的に、うん、Visual Studio 側の方に取ってきて、それを表示しているという形になります、
ね。もうエディター上でこれが確認できるわけ
ですね。はい、通常ですと、こういうところですね、ねあのやるときに、うん、いちいちですね、うん、先ほどの、じゃあ例えばですけども、ここに GitHub でこう確認するっていうことをやっていたと思うんですけど、それを全部 Visual Studio の ID 上でできる。ちょっと年代参照とか見てみましょうかね。はい、ちょっとい
いですね。
こういうか、今ポップアップが出てきましたけども、ここで今のこのデータベースオペレーションズっていうクラスがどこから参照されているかっていうところですね。もうあのファイルがですね、ちなみにエンティティフレームワークって結構あのねファイル数が膨大なので、
多分
どっか行くともう迷子になるので、
は
いはいまあ、あくまでもお見せするだけにしますけども、うんまあ、こういう形で実際にどっから参照されてるかっていうのが見えるのと、あとちょっとですね、画面小さいんですけど、コードマップに表示とかやるとですね、おうおうおう、このクラスの相関関係からしたら全部出てくるような感じですね。
しびれますね、これね、はい、コードがやっぱりソースコード多ければ多いほどこの辺りでこう解析して、
ちょっとあのとっても美しい、さすがエンティティフレームワークなんで、すごい綺麗なちょっと形になってますけども、うんまあ、今ご覧いただいたような、これようなもので、まあ、こういう形でクラスの相関関係とか、こういうのもですね、うん、簡単に見れたりと、まあ、これはまた別の機能なんですけども、こういうのが全部先ほどの、コードレンズと呼ばれている機能から全部参照できると、うんうん、であとですね、じゃあこれ誰が更新したんですかっていう過去の更新履歴ですね。今このデータベースオペレーションズというクラスに関しては3人の方がまあ更新しているということで、うんまあ、最近だとこの
ブライスさん、
ブライスさんなんですかね、うんはいまあ、ちょっとこういうふうにやると少し見えますね。
あ、本当だ、はい、あ、そうなんだ。こここうちゃんと更新されたタイミングでポップアップもより出てきて、より詳細な情報を見れる、
ね、コミットの ID とかも全部出てきますね。
あ、はい、なるほどなるほどなるほど、
はい、こういうものが出てきたりとか、あとはですね、ちょっと右にクリックしますけど、変更ですね。
はい、
はい、
お
うそうするとまあいろいろ変更履歴出るので、コミット ID じゃあちょっとクリックしてみましょうかと、
うんうんうん、
すると先ほどポップアップで出たやつが同じですけども、こういう形でコミットの履歴が出たりですとか、DIF が出てるといいんですけど、DIF は今回はなさそうですね。はい、まあ、例えばこういう感じで追加されてたりとか、もしかしたらこの辺とか変 DIF あるかな、ちょっと開いてみましょうか。
あ、
DIF があったりしますね。
そうですよね、
はい、このなんか少し、あ、1個消してるんですかね、何かを、はい、まあこういうような形で
この辺コミット ID が出てて、今の現状と違いがちゃんとこのソースコード比較でが出るわけですね。
そうなんですね、という形で、今までですとこう行ったり来たり行ったり来たりだったのが、全部このビジュアルスタジオ上で全て参照できるって、これがですね、まあ、コードレンズっていう機能なんですね。
いいですね、
で、これね、今までですと、まあ、ビジュアルスタジオの場合ちょっとあの2015になってライセンスの形態が変わったんですけども、はい、2013までは、まあ、プロとプレミアム、アルティメイトっていう形式で、まあ、アルティメイトだけだったんですけども、2015はプロとプレミアムとアルティメイトの形でエンタープライズという2系となっているんですけど、実はこれプロからも使えるようになっているという形になります。
あ、そうなん
ですか。なので、まあ、企業でお勤めの方はですね、ほとんど、まあ、プロ以上はプロもしくはエンタープライズのエディションをお持ちだと思いますので、まあ、それであれば今のような、コードレンズですね。なんで笑ってるんですか。なんかエクスプレスの方とか聞いてみましょうか。
いや、なんか急にやっぱセールストークになった
抜け目なく、
あ、まあ、いい
です ちょっとあれですね、はい、少しまだ2日、あ、今日10月2日です、はい、
あ、そう
なんですけど、まだ2日なんですけどね、うんうん、はい、やるなんですけど、まあ、こういう形でプロから使えますよということですね。で、あの、実はコミュニティエディションにはこれ入ってないんですよね、うんうん、ちょっとあれ、コミュニティエディションの方には申し訳ないんですけど、評価版とか入れていただくと、今のこのコードレンズ見ていただくことができます、うんうんうん、次はですね、インテリテストですね。
インテリテスト、
はい、インテリテストですね。
皆さんテストやってますか。
でテストっつってもですね、あれですよ、要は開発者の方の、いわゆるユニットテストの方ですね、要は実際にビルドした後に、うん、QA とか品質管理とかの方のテストとはちょっとまた違う方になります ね、まあ、ですね。でこういうですね、じゃあ今ちょっと開きます、サンプルのものを開きましたけど、うん、まあバリデーションですね、パスワードの入力したパスワードに対してバリデーション、うんうん、まあ要は入力チェックをするというですね、
はいはい、
ものになります。
はい、はい、
でこれをですね、じゃあユニットテストをして、
うんうん、
まあ手動でモーラーのやつ、うん、テストパターン入れて書くっていうのであるんですけども、うん、これを自動で、うん、生成するというのがインテリテストになります。
なるほど、
はい、ではですね、作ってみましょう。で作り方も非常に簡単です。でこれ今バリデートというところをクリックしまして、はい、右クリックします、
はい、
でちょっと拡大しましょうか。こうインテリテストの作成と実行ってありますね、はいはいはい、右クリックでインテリテストの作成をします。はい、でここテストフレームワークも実は選べるようになっています、
うんうん、
はい、
うん、
が今は MS テストだけなので、はい、これを OK します、
はいはい、
そうするとですね、今のところにあのテストのプロジェクトを作るという
形
でまだですね、実はテストケースは実は作られてないんですね、はい、うんうんうん、インテリテスト作られましたよというところですね、うんうん、でさらに、うん、じゃあ実行しましょうかと、
はい、
でですね、それ実行する前にじゃあテストができてないよっていうところをですね、一応こう開いておきます。でここはまだテストがない状況なんですね、
う
ん
う
ん、
テストないというのはプロジェクトはできてるけど
テストケースが書かれてないということですね、コードで書かれてないって、はい、これをインテリテストだと自動で書いてくれますよという感じです、うん、はい、じゃあインテリテストの実行ですね。で実行するんですけど、うん、このプログラムテスト .cs っていうところをちょっと注目しておいてください、
うん、
今作成が始まってます、うん、でそうすると、うん、今ここのプログラムテスト .cs のところにですね、うん、1個ですね、テストの、あのファイルが生成されます、
うんうん、
はい、で今ちょっと生成中なんでお待ちを、
うんうん、
はい、でここでプログラムテスト .variable.test.g.cs の作成ましたね、
はいはい、
でまずちょっと先にできたものを見てみましょう、うん、ちょっと下に結果が出てるんですけども、
自動テスト、そっか、自動生成されて、
はい、でバリデートテスト191っていうのがあって、
はい、
まあこれヌルのパターンとかができてたりとか、うんうんうん、あとはこの文字が6文字のやつですね、うんうん、if 文がですね、
うん、
ここで6文字以下プラスもし or は20字以上になったので、それのテストのケースが、
ああなるほどなるほど、
アサートが、あ、まあこれ is not ルーナですけど、まあまあ、うんうん、こっちか、
うん、
まあまああったりとか、
はいはい、
ちょっと細かいところすみません、あとでちゃんと見といていただきたいんですけど、
はい
はいはい、こういう形でテストケースが書かれていて、ね、でこのテストに対して実際に
テストが走ってるわけですね、
テスト結果が出てるわけですね、うん、でそうすると、うん、なんかちょっと拡大しましょう、
うん、
はい、いやヌルのパターンのやつが書いてないですよっていう形で指摘が入るわけですね、
うんうん、
なのでじゃあそうか、確かにヌルのパターンはここに書いてなかったですよねっていうのが気づきますので、
うんうん、
これでちょっと、もうありものですけど、
まあ、ヌルチェックをここで
入れて、
はい、
でもう一回ここの実行ですね、うん、ちょっと拡大しましょうか、もう一回、
はい、もう一回テストの実行、
テストの実行をするとインテリテストの方で、探索の結果が出ると、
うん、なるほどなるほど、
でちょっと今時間かかってますけど同じように走りますので、はいはい、テスト結果が出て、はい、じゃあ、少し拡大しましょう、
うん、
はい、で7個のテストが無事に終わってますよというもぐめになります、う
んうん、なるほどなるほど、は
い、でこれのじゃあカバレッジ、
うん、
どうなってるかっていうのも、うん、当然確認することができます、
うんうんうん、
でこのコードカバレッジの分析で全て、うん、ちょっと拡大しましょう、はい
はい、
こういうのがありますので、
はい、
あ消えちゃった、はい、います、
全てのテスト、
はい、そうすると今の、うん、今作成されているのがテストですね、
はいはい、
これが先ほどのテストケースですね、
はいはいはいはい、
作成されてるんで、うん、これできてますと、
うん、
でちょっと文字小さいんで該当するとこまで開きましょう、
はい、
はい、でちょっと拡大しますね、はい、そうするとここのインテリテストドットデブテストってところですね、
うん、
このラインが100になってますね、
ここですね、
ここですね、はい、
このラインですね、
はい、でこれが、
うん、
やってるとなので、おうおう、まあ、基本的にはモーラーテストなので、まあ、C0 レベルですけども、
うん
うん、ちゃんとこれでコードのカバレッジも OK よっていうところが確認できると、
テストされてないコードはないよってことですね、
そうですね、はい、になります、
うんうんうん、やっぱりテストを書く、テスト駆動開発の中でテストを書いてそれに合わせて実装していくっていう中でもなかなか
そうなんですけど、うん、これテスト駆動とは全く別のアプローチになって、テスト駆動って先にテストを書いて書くってやり方なんですけど、
基本的にはパターン的には逆は逆なん
です、真逆なんですよ、
うん、
ちなみにこれはですね、さっきのフェストのブースなんですけど、
うん、
この やってる時に思わずテスト駆動ってうっかり喋っちゃって、うん、もう全然違えじゃんってお客さんに思いっきり突っ込まれました、
そうそうそう、私もそれを今言おうとしてて、やっぱりテスト駆動って最初にテストを書いて でそれに合わせてメソッド実装していくみたいな、クラス実装していくみたいな感じですけど、でも実際のところ多分皆さんコード書いていく中で意外とまだそこまで行き着いてなくて、実装コードが先にあって、じゃあちょっとそれにテスト書こうかなってケースもまあまあありますよね。そういった時にこのインテリテストとかうまく使うと、やっぱりテスト、まあ単体テストを簡単にやはりビジュアルスタジオの中で実装して実行していくことができるかなっていったところでは、まあある意味これも一つのテストの方法として使いやすいところなのかなと思いますね。
ちなみにこのインテリテストなんですけど、ビジュアルスタジオのエンタープライズ版にのみ搭載されているという機能になります。
はいはい、ビジュアルスタジオ2015からはエンタープライズといったエディションがあの一番上位、
アルティベートとプレミアムが合体したやつですね、
はい、エンタープライズです、最上位エディション、それにこの機能がついている。
はい、で基本的な、まあ、ビジュアルスタジオ のちょっとなんか若干営業トークになりがちで恐縮なんですけどプロのところで普通にアプリケーションとか何か開発するときには、うん、ビジュアルスタジオのプロフェッショナルで全然大丈夫なんですね。でその上でそのチーム開発とかでテストを効率化したいとか、うんまあ、リファクタリングとかやりたいとか、うんまあ、要は UI テストを入れるとか、うん、そういうのが入ってくると、うんエンタープライゼーションという感じになるという感じ。じゃあ最後に、うんもう一つですね、うんはい、ちょっともう一回スライド戻しておきましょうか、はい、今日のお品書きということで、まあ、少しね、あのし、まあ、継続的デリバリーというところで、はいはいまあ、ビジュアルスタジオ先ほど言った通りでチーム開発っていうのが結構ワードで出てきたんですけども、うん、じゃあ結局チーム開発とかでやるときには開発基盤が必要ですよねっていうところで、その開発基盤の、うんクラウド版ですね、うん、あるいはビジュアルスタジオオンラインとビジュアルスタジオを連携させて、うん基本的にはビジュアルスタジオで何かを編集してチェックインしたタイミングで自動的にビルドが走るっていうのをちょっとお見せしたいなというふうに思います。
CI ですね。
はい、しないですね。で、はい、もともとこれ15分で喋りきれるのかって言ったんですけど、余裕で時間を押しているというですね、
まあまあ
よくあるパターンですね。はい、大変申し訳ないんですが、でですね、まずはは
い、でも開きますと
開きましょう。でまだですねソリューションを読み込んでないんですね、うん、はい、なのでちょっとプロジェクトを1個作りましょうかと、
はい、
でここはですねやはりチャク先生の
ASP.NET ですね、嬉しいですね、
はい、やりたいと思います。で、はいちょっとアプリケーションインサイトを外しといて、はい、でここでですね、プロジェクトを作るときにソース管理に追加っていうのを入れておきます、
うんうんうんはい、この時点でもう追加をしていきますと、
はい、でまあやっぱりウェブフォーム、あら皆さんあのウェブフォームは不滅ですので、
はい、まあまだまだね使えますからね、
はい、でウェブフォームでとりあえず、うんまあ、テンプレートとかはちょっと認証系は、うんうん、ちょっと今回は割愛させていただきます、はい、CI なので、
はい、はいっていったところでプロジェクトができてきました。
はい、
はい、
でソリューションエクスプローラー見てみましょうかね、うん、はい、で一回ちょっと試しに実行してみましょうか。
はい、あ、なんかいい感じで今サクッと機能をせっかくならちょっともう一回
ですか、
ブラウザー選べるんですよ。
え、これ結構強調ポイントでした、結構普通だと思ってましたけど、
いやいやいや、まだ知らない人結構いるかもしれない。
あ、そうなんですね。
Chrome とか入っていると、もう自動的にここにブラウザー、ウェブアプリケーション開発出てきますので、やっぱりこういろんなクロスブラウザーっていう観点でいろんなブラウザーでチェックするときも VS の中から選んでいくことができます。で Windows 10なので Edge も入っているところですね。
はい、
はい、すいません、はい、どうぞ。
で、はい、すいませんね、今一回そう実行してないんですよね、うん、で Edge で実行しましょう。
はい、はい、で Edge が立ち上がってきます。
はい、
このアプリケーションがエッジで、
そうですね、
開きます、
はい、
き
ます、まあ、最初なんでね、IIS ですから、まあ、ローカルの IIS で今回、
まあ最初のね、
まあ、今ちょっと GitHub 出てますけど違いますね、はい、これが、うん、
変わりましたね、はい、今ローカルホスト、
まあ、じゃあまずこの画面が、はいはい、立ち上がりましたよっていうところで覚えていただいて、はい、じゃあちょっとビジュアルスタジオ戻りましょうかね、う
んはいはい、
で、止めましょう、
はいはい、
で一回ですね、これを、うん、全部、チェックインですか、そうです、ごめんなさい、こっちですね、
うん、
ファイルを一個一個、
あ、
これはチームエクスプローラーですね、
で
保留中の変更を押して、
はいはい、チェックインを
します、チェックで、ちょっと一応ですね、今ビジュアルスタジオオンライン側が全く見えてないと思いますので、うん、念のためお見せしておくと、うん
はい、
これが、ビジュアルスタジオオンラインの画面になります、うん、で今もうプロジェクトは作っていますというところと、うんうん、はい、で見ていただければと思うんですけど、ファイルはないですよね、うん、というのはご確認いただけるかと思います、うんうん
はい、
けど今回はシンプルにチェックインだけします、
はい、まあ、最初のチェックインですからね、
はい、とりあえずで今チェックインしている
で、これチェックインが終われば、先ほどのプロジェクト、うんうん、あのビジュアルサーチオンライン画面にソースコードが、はい、アップロードされているところが、
これで変更セット全てチェックインされましたと。
はい、で、これで少しじゃあ再読み込みしてみましょうか、
ね。
はい。はい。じゃあ、もう一回プリンターで再読み込みしましょうと。
はい。
はい。うん、はい、そうすると、ね、はい、出てきましたね。
はい。はい、
じゃあ、ちょっと念のため拡大しておきますけど、はい、これで先ほどのがチェックインされるという形になります。うんうん、で、あとはですね、じゃあ、うん、CI の、うん、要はこれが今後、例えば何か、うん、この後、ファイル変更したら、それをトリガーにしてビルドが走るというところをお見せしたいと思います。で、ここビルドですね。ビルドっていうのがありますので、はい、このジッビルドのところをクリックいたします。はい、で当然ですけど、まあ、今何も作ってないので、まっさらな状況なんで作りましょうと。
はい、
でここがですね、チャクさん、実はすごいんです。
来た。
で、はい、ここはですね、まあなんかあるなっていうところで、まず流します。で、一回エンプティでいきましょう。
はい、エンプティでね。
エンプティ。
はい、
実はですね、ビジュアルスタジオオンラインなんですけど、うん、もう、うん、なんですか、ビジュアル .net とか Windows だけではないんですね。うん、で、これ、ちなみに1個ビルドのやつを作ると、ビルドステップっていうことで、
はい、
選べるんですけども、例えば、じゃあ、Android のビルドができるとか、例えば Java で言うと Ant とかですね。
うんうん、
はい、
C メイクとかありますね。
はい、ありますね。で、例えばですけども、うん、まあ、着先生最近いいかもしれませんが、はい、タスクランナーですね。
アルプ系はね、よく話しますね、はい、最近ね。
で、Java のメイブンとか、
うん、はい、うん。
で、もちろん、先ほどの最初の画面にあった通りで、うん、こういう、はい、X コードとか、
あ、なるほど、
はい、でやってます。で、基本的にはですね、ビルドサーバー、用のサーバーベッドを立てていただいて、うん、そこにビルドエージェントを入れて、うん、このビジュアルスタジオオンラインですとか、うん、まあ、チームファンデーションサーバーと通信させるっていうやり方もできますし、うん、まあ、ドットネットとか Java であれば、ビジュアルスタジオオンラインにある、ビルドの、ビルドサーバーを使うという形になって、で、今回はそれを使います。はい、で、
あれですよね、今は作ったのでも ASP.net の、今回は ASP.net のアプリなので、はい、MS ビルドとかで走らせて
ます。そうですね。で、今からじゃあビジュアルスタジオ、これですね、ビジュアルスタジオのビルドがあるの で、
ね、
今回はこれを追加します。はい、で、ビルドステップなので、本来だったら、うん、例えばこれビルドやって、
うん、
じゃあ、お、違う、間違えた。こっちですね、MS ビルドですね。はい、で、こういう形でし、うん、はい、で今回消しましょう、うん、で今みたいに複数でステップを組んでいくんです、うん、なのでビルドした後に、うん、まあ、テストしてビルドして、うん、とか、まあ、ビルドしてテストして、うん、デプロイみたいな形のも全部ここでステップとして定義していくことができます、はい、で、ここでですね、トリガーっていうのがありまして、
はいはい、
ここですね、
コンティニュアスインテグレーション CI 入れてきましたね、
はい、で、これのところをチェック入れて保存しておきます。
ここにスケジュールドっていうのもあるので、まあ、CI じゃなくてあるタイミングでとか明確にこう時間とか
決め
て夜間ビルドとか、
ね、ね、夜間とかですね、あるよくあるナイトリービルドですね。
なるほどね、
はい
はい、
でこちらで保存しまして、うん、まあ、今回はちょっと本当はテストとか入れなきゃいけないんですけど、まあ、これだけにしておきますね、うん、
はいはい、
でこれでビルド側のテストが終わりました、
うんうん、
じゃあちょっとですね、何か1個ファイルをで、まあ、こういう時大変あれなんですけど、地味なんですけど、文字をですね、
はい、変えますか、
変えます、文字を変えるぐらいにしましょうかね。
タイトルの何か、はい、ASP.net 変えますか、
はい、じゃあこれ
何しますか、ウェブマトリックスマ
ット、いやいやいやいや、こうしましょう、
チャック411ですか、
はい、
誰ですかね、この
チャック、まあ誰かの どなたかのツイッターアカウント、
ツイッターアカウントですね、はい、
でこれを保存しておきまして、
はいはい、
じゃあこれチェックインしましょうかね、
うん、
チェックインチェックイン
です、
ね、あ、ありましたね、はい、失礼しました、
はい、
で、ここも、はい、じゃあで、
チームエクスプローラー上で今コメントを入れますと。
はい。
まあ、
チャックと。
チャック
にしましょう。で、チェックイン。
はい。
で、チェックインをいたします。
はい。
で、チェックインするとですね、今チェックインが終わりまして、
うんうん、
で、ここのとこ、ビルドですね。ビルドのところが、はい、ちょっと、よいしょ。
で、今、そうすると、チェックインがされたので、ここの9じゃないですか。
あ、そうい
う
コンプリートになってましたね。
Q の方に入ってますね。はい、入ってますね。
で、こうすると、
うん、
そうです。こう たまに焦るんですよ。色がどっちだったっけみたいな。はい、こ
う。もう動いてます、
ね。もうビルドのやつが、始まってますね。で、全部ですね、今のがこういうふうにウェブでログが見れるようになってますね。
うん、はい、ウェブ上でこうコンソールが出てきて、ちゃんとこの進行状況がわかるわけですね。
はい、で、ビジュアルスタジオ2013までは XAML で定義している MS ビルドだったんですけども、はいはいはい、基本的には全部ビジュアルスタジオ上で全部ログとか見れるようになってたんですけど、今の2015で新しいビルドでやると全部ウェブで見れるんですね。
ヌゲットの今パッケージ、あのリストアが走ってますよ、
はい、
うん、
まあ、ちょっと今これは動いてますけど、あの拡大したんで止まってますけどね、はい、こういう形で全部ログもですねウェブで確認するので、はいはい、ビルドがサクシーディットにな
り、フィニッシュ、
はい、
MS ビルド終わりましたよと出て
ますね、ますね、はい、でまあ当然ログとか、
うんうんうん、
タイムラインとかですね、まあ、こういうのがで今ですね実際にはビルドしたやつはここのところに、うん、置いてあるだけなんですけども、うんうんうん、例えばそれを先ほど言ったようにパッカーも連携させて、
はいはいはい、
デプロイとかもですね、はい、やることももちろんできます、ね、まあ
ね、うん、
なんですけど、まあ、今回はですねこういう今みたいにチェックにし、あの今みたいなのを見ていただけると本当にもうクリックでポンポンポンってやるだけで全部チェックインしたら自動でビルドが走るっていうところまではできているという形になります。で本来だったら、まあ、ビルドの前に全部テストして、
うん、
ユニットテストして問題なかったら、ビルドを始めるとかですね、そういうことももちろんできますので、単純にビルド化のステップをどう定義するかってことなんですけど、
単なるリポジトリだけではなくて自動テスト、自動ビルド、そしてまあ今日はお見せしてませんけど自動デプロイまで行って、例えばですけど Azure 上に、今ウェブアプリケーションだったので、
はい、
Azure 上に自動的に配置までいくとか、
そうですね、
そういうのが全部組めるわけですね、
はい、なので、まあ、あの基本的に Visual Studio っていうところと Visual Studio Online っていうのがある、うん、まあ、あるんで、うん、まあ先ほど言った通りで、これはちなみに5ユーザーまでだったら無料なんですよ。なのでよくありま、あるようにちょっと倫理書かなきゃ始められないとか検証するのにお金使えないよっていう、例えばチンファンデーションサーバーとかだと、
はいはい、
まあ、ライセンスがとか何とかがとかっていうのがあると思うんですけど、はいはい、そういうのはまずだったらこれを使ってみればいいと、
うん、
で今みたいなやつだったら全然サクッと作れますので。
なるほどね、まあ、ビルドも今 MS ビルドで SP.NET のアプリケーションだったので MS ビルド使いましたけど、さっきご紹介した通りで例えば Java のアプリケーションであったり、まあ、iOS、Android のアプリケーションとかでも
で、ね、
ビルドのタスクを作れますと、この上でビルドを走らせられますといったところですよね。ちなみに Visual Studio Online 今武田さん普通に使ってましたけど、この中で Git も使えるんですよね。
あ、もちろんですよ、
ね、
でちなみに先ほどの、インテリテストデモっていうプロジェクトをお見せしたと思うんですけど、
はい、
これがちなみに Git で、
あ、こっちは Git な、今の CI デモは普通の
普通 の, の
チームファンデーションの
集中型なんですけども、ね、こちらは
こっちは、
こちらを実は Git で作
って
たわけです ね, ですね。
なるほど、
ね、そうするとちょっとあれですね、
ここ Git のもアイコンがちょっと違
い
ます
よね、はい、出てます、
うんうん、
こういう形でですね実は
なるほど
ですね、はい、
じゃあ集中型分散型
どちらでも
両方使える Git も使えます、
はい、まあ、そういうですねご質問が来るかなと思ったんで二通り実はちゃんと作っといたんですね。
さすがですね、
はい、今日のですねお品書きですね、
はい、一通り、はい、
一通りお見せご覧いただきましたという形でございます。
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ、最後にですね、
うん、
あの宣伝し尽くしているのにさらに番宣を言うだけ、
なんでしょう、
でちょっとですね、あの、はい、Azure の話が出てきたんですけど、
はい、
最近ちょっと社内でもですね話題になったんですけど、やっぱりそのマイクロソフトの方で、うん、Azure のハンズオンとかを、うん、まあ、ご提供するときとか結構多いと思うんですけど、うんうん、
はい、
あの無料評価版だとやっぱ最初の1回しか作れないんですよね、
うんうんうん、
それが30日切れたとか、うん、まあ、2万円以上
そうですね、
アジュール使う場合ね、じゃあ2回目以降どうするんだっていうお問い合わせ結構あるんですよ、うん、で同じクレジットカードとか、うん、同じアカウントとかですね、うん、あの認証するときの携帯番号とか、まあ、電話番号ありますけども、
うん、
あれが何回も使い回すことは実はできないんですね、
うんうん、
なのでじゃあ今後どうするのっていうときには、うん、例えばですけども MSDN サブスクリプションの特典を使うっていうですね、
うんうん、
いうのがあると思います。で特に企業のお客様だと、
はい、
結構 MSDN のサブスクリプションお持ちの会社さん多いので、うん、そこの特典として使うと、うん、まあ、プロとかエンタープライズによって、まあ、価格は違いがあるんですけ ど、
ね、
これであれば、MSDN サブスクリプションが有効の間ずっとその一定期間無料で使える、
うん、
その期間の金額は使えるということと、
うん、
まあ、超えたら止まるっていうですね、
うんうん、
いうのと、クレジットカードもないので、要はですね、なんかあの後で、
うん、
なんでこの金額はって請求が来てですね、始末書を書くとかですね、そういうことはないわけですね。
なるほどね、
はい、
意外と MSDN 持ってるけども、実は Azure 使えるの知らないって方もいらっしゃるかもしれませんけども、MSDN サブスクリプションを契約されてる方であれば、無償枠が毎月、月々この価格まで Azure が使えると。
あの15分って言われたんですけど、ね、散々、まあ、しゃべり倒してしまってですね、あの
ね、意外としゃべりましたね、
編集したらどうなるのかはお任せしますが、はい、ちょっとですね、やっぱりですね、
うん、
なんかやっぱしゃべりたくなっちゃいますね、
ね、
こういうところで、
ね、
はい、
はい、はい、いいですよ、でも、
はい、
ありがとうございます、はい、はい、ということで今日は、エヴァンジェリストじゃなくてテクノロジースペシャリストになった武田正樹さんにお越しいただいて、
はい、
ビジュアルスタジオ の、インテリステスト、コードレーンズ、そして VSO、ビジュアルスタジオオンラインといったところをですね、ご紹介いただきました。はい、ではまた、VS 魂まだまだ続きますので、ぜひ見てください。じゃあ今日はこの辺りで、さよなら。
さよなら。ありがとうございました。